お祈りいたします。天にまします私たちのお父様、あなたの御名こそが崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御前にへりくだらせてください。あなたご自身がすべてを治めてください。私たちの心の隅々まであなたご自身が治めてくださいますよう、御前にへりくだります。あなたに従って愛ものとさせてください。どうぞあなたの御心をこの地になさせてくださいますようお祈りいたします。人々はあなたに背を向け歩んでまいりました。しかしあなたはイエス・キリストの救いの御業によって素晴らしい約束を、素晴らしい救いを私たちにお与えくださいました。感謝いたします。このイエス・キリストにある素晴らしい救いに預かって神の国に入る者が一人でも多く起こされますよう、いや全世界のすべての人たちがイエス・キリストを信じ神の御国に入ることができるように、その約束を自分自身のものとさせてくださいますように心からお祈りいたします。今パンデミックの中、新型コロナウイルスの感染によって苦しんでいる方々の上に癒しの御手を述べてくださいますように、また大切な方を亡くしたお一人一人の上にあなたからの平安があり希望がありますよ。イエス・キリストにあるところの永遠の希望を持つことができるように導いてください。また感染症のために多くの犠牲を払い勤めています医療スタッフはじめ多くの方々の上にあなたの祝福がありますよ。彼らの労苦にあなたが報いてください。また彼ら自身感染することがないようにお守りください。またそのご家族をも守ってくださいますように心からお祈りいたします。どうぞこの事態が一日も早く収束することができますように。まだまだ感染者が増えている状況の中にあります。どうぞこれ以上感染者が莫大的に増えることがないように、どうぞこの感染拡大を予防していくための知恵と導きを私たちにお与えくださいますようお祈りいたします。あなたのしもべとしてこの礼拝をもって礼拝において自らをもう一度捧げて参りたく願います。あなたのしもべとして今日から始まります一週間の旅路へと出かけていくことができますように、ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身が豊かにお導きください。ひとときを見て委ね主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所はマタイの福音書13章24節から43節です。まず24節から30節をお読みいたします。できるだけイメージを浮かべてお聞きください。イメージを浮かべることは理解の助けになります。24節から30節。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々が眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒味が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を 抜き集めるうちに、麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私はカルシスたちに、まず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。この例え話は弟子たちによって畑の毒麦の例えと呼ばれています。しかし弟子たちはこの例えの意味がよくわからなかったようです。そこでイエス様はこの例えの意味を解説なさいます。36節から43節をご覧ください。36節。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが妹に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち。毒麦とは悪いものの子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らは、つまずきを与える者や、不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時、正しい者たちは、彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。良い種をまく者は人の子ですと言われています。ここで言う人の子とは人間の子供ということではありません。ダニエル書の予言の言葉などを背景にした救い主を意味する言葉です。イエス様がよくご自身を指して用いられた救い主を表す言葉です。イエス様は、良い種をまく者は救い主であるご自身のことだと言われるのです。畑というのはこの世界のこと。良い種とは、御国を受け継ぐことができる人たち、つまりイエス・キリストに属する人たちのことです。毒麦というのは、敵である悪魔が、この世に置いた悪魔に属する人々です。今はその両方がこの同じ世界に、生きている。しかしやがて、この世の終わりの日に、借り入れの時が来る。その時、良いものと悪いものは、はっきりと分けられる。イエス様は例え話をもって人々に教えられました。通常、例え話というのは、話を分かりやすくするためのものと思われがちです。しかし、主イエスは、別の意味で例え話を用いておられます。イエス様の例え話というのは、イエス様を信じる者たちにとっては、神の国の真理をより深く知る助けとなる。ところが、信じない者たちにとっては、例え話によって真理が隠されて理解できないものとなる。イエス様を信じる心を持っている人は、ますます理解を深めるが、イエス様を信じる心を持たない者は理解することができなくなる。イエス様を心から信じているかということが非常に重要なことなのです。さらにマタイは、主イエスが例えを用いてお語りになるのは予言の成就だと説明します。34節、35節。をご覧ください。イエスはこれらのことを皆、 例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私は例え話をもって口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろう。詩篇78編2節の言葉を引用して、マタイは語ります。主イエスは、例え話を用いて、世の初めから隠されていた真理をお語りになったのである。と。その真理というのは、次の通りになると思います。まず、神の国は、救い主イエスによって始められました。まるで畑に種をまく人のように、主イエスはこの世界に御国の種をまかれた。それによって神の国はすでに始められました。それは御国の子たち、つまりイエスを信じる者たちが増えることによって、この世界に神の国は広がっていく。その真理がまずここで語られています。ところが、神の国の前進を阻む敵がいるのです。悪魔は神の国に敵対しています。悪魔は自分に属する者たちをこの世界に置いた。そして例え話は悪魔の狡猾さをも表しています。一つに、人々が眠っている間に毒蜜を撒いた。二つ目は、麦と似ている毒麦を撒いたということです。もう少し説明したいと思います。25節に、人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦を撒いていったとあります。眠っている間にとありますが、怠けて居眠りをしていたというのではありません。人々が寝静まった夜、誰にも知られないように、敵がこっそりとやってきて、毒麦を撒いて立ち去る。神の国の敵である悪魔の罠というのは、人々に気遣えないようにして仕掛けられるのです。悪魔は悪賢く、私たちに気遣えないように、こっそりと、しかし確実に悪い種をこの世界に撒いている。いつの間にかです。しかも敵の撒いた毒麦は麦と似ているのです。最初はその存在に気がつかなかった。やがて芽を出し、実った時になってから毒麦の存在に気がついたのです。しかし主人は、今は抜いてはいけない。間違って良い麦を抜いてしまうといけないから、収穫の時まではそのままにしておきなさいと言われます。それほど表面的には似ているということです。またもう一つの理由として、毒麦の根っこが良い麦に絡まっていることがあり、毒麦を抜こうとすると良い麦も一緒に抜けてしまうことがあるからです。悪魔の狡猾さをもよく表している例え話です。この例え話は、私たちに警告も与えます。人間は裁きやすいものです。自分の過ちは棚上げにして、相手の過ちにはすぐに気がつき、ああでもない、こうでもないと裁く癖がなかなか抜けません。極悪非道な犯罪人でも、自分は正しくて周りが間違っていると主張することを本で読んだことがあります。それと同じように神に対して人間は自分の正しさを主張し、神は何をしている、神の裁きを待っていては遅くなると言っては早まった裁きを下すことも多いのではないでしょうか。聖書の御言葉を振りかざして、あの人は毒麦に違いないと、周りの人々を毒麦として片付けてしまう。 そのようにして間違って良い麦まで引き抜いてしまうということがなかったかどうか。たとえキリスト教に反対し、クリスチャンたちを迫害していても、あるいは散々悪いことばかりしている人の中にも、毒麦ではないものがあるのです。後になってから悔い改めて、心からイエス様を信じるようになった人たちもいるのです。私たちは、この人なんか毒麦として引き抜かれてしまえ、と思える人と一生に一度や二度、あるいはそれ以上出会うかもしれません。いや、もしかしたら自分自身こそが毒麦に思えている人もいるのかもしれません。敵である悪魔は狡猾に何とかして神の国の進展を阻もうとします。また何とかして私たちを神の国の外に引きずり出そうとします。しかしどんなに悪魔が神の国に戦いを挑んで阻もうとも、神の国は途中で消え去ってしまうということはありません。主イエスによって始められた神の国は、この世界の中で成長し続けていきます。私たちのうちにすでに始まった神の国の救いも必ず完成します。そのことが次の二つの例え話で語られているのです。31節から32節。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国は、からし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。天の御国とは神の国です。神が王として支配するところです。その神の国は、からし種のようなものだと言われています。聖書に出てきますからし種というのは、黒がらしという食物の種です。世界一小さな種ということではありません。ただ、当時のユダヤ人たちが知っている種の中では、一番小さな種だったそうです。その小さな小さな種が成長すると8フィートにもなる。大人が見上げるほどの高さになる。神の国は時として人間の目にはあまりにも小さく見える。吹けば飛ぶようにさえ見えることもあるかもしれません。しかし神の御国は確実に大きな王国として成長し完成するのです。小さな種が成長するのはそこに生命力があるからです。神の国もそこにある生命力によってどんどん成長していく。その神の国の生命力が私たちのうちにも働いて成長させ実を結ばせるのです。次にパン種の例えです。33節。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って3サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。聖書の時代のパン種とはパンを作るときに練った小麦粉などを膨らますため使われたものですが、イースト菌ではないそうです。十分に発酵した練り粉の一部を取っておいて、それを次にパンを作るときに使うのだそうです。まるで土の中に種を植えるように、パン種を練り粉の中に入れたようです。そうすることによって全体を膨らませ、練り粉は発酵していく。何かをパン種に例えて説明するときに、聖書の中で悪い意味に用いられることが多いものです。そのことから、ある人々は、 この例えのパンダネも悪い意味であると説明します。しかし聖書の言葉はどの文脈であっても同じ意味だとは限りません。肉の思いという言葉は悪い意味で用いられますが、肉の心が良い意味を表している箇所もあります。蛇はサタンの象徴のように思われがちですが、蛇がイエス様を意味して使われている箇所もあります。パンダネも同じです。悪い意味で使えることが多いといっても、どの文脈でも同じく悪い意味ということではありません。この例え話では、パンダネが練り子全体を膨らませるように、神の国が全世界に影響力を持って力強く広がっていくと教えているのです。力の弱い女性の手で入れられても、パンダネ自身に力があるので、練り子全体を膨らませて発酵させる。神の国もそれを伝える者たちの力は弱くても、神の国自体に力があって、影響力を持って全世界へと広がっていくのです。なかなか信じる人が増えないように思われても、神の国は力強く広がり続けている。敵である悪魔がそれを阻止しようとしても、決して止めることはできない。神の国は必ず全世界に広がり成長し、必ず完成するのです。この世には終わりがあります。39節に、収穫とはこの世の終わりのことですとあります。この世の終わりの日に、毒麦は引き抜かれ、集められ、火で焼かれるのだと主イエスははっきりおっしゃいます。毒麦が麦と一緒に伸びることが許されるのは、収穫の時までです。収穫の時になると、毒麦は麦とは全く違う扱いを受けます。主人の蔵に収められるのは良い麦であって、毒麦の方は束ねられ火で焼かれるのです。毒麦が麦と一緒に主人の蔵に収められることは決してありません。しかし、主イエスによって撒かれた良い種は、火で焼かれて捨てられるということは、決してありません。41節、42節に、人の子はその見つかりたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や、不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのですとあります。力ある見つかりが悪魔に属する者たちを集めて永遠に燃え続ける火の池に投げ込みます。そこでは死ぬことも消滅することもなく永遠に苦しみ続けると言われているのです。もちろん悪魔も永遠に滅ぼされます。43節に、その時正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きますとあります。太陽のように輝くとは、マタイ17章2節に、主イエスの御顔が太陽のように輝いたことと深い関係があります。御国の子たちは、イエス・キリストに似たものと変えられて、まばゆいばかりの栄光ある姿に変えられるのです。私たちは常に悪魔の撒いた毒麦があることを警戒する必要があるでしょう。あるいは自分のうちに毒麦のような苦いものがありはしないか、自己吟味することも必要でしょう。しかしこの例え話はクリスチャンたちが自分たち以外の人々を毒麦呼ばわりするために語られたのではありません。あるいは 教会の中に毒向きがあると言って互いに批判し合い、教会を分裂させるために語られたものでもないでしょう。むしろこの世の中にあって主イエスを信じて従う者たちには世の終わりまで敵との戦いがあり、多くの困難にぶつかることがある。そのような信仰者への励ましとしてこれらの例え話は語られたのではないでしょうか。主イエスキリストに属する人々、御国の蔵に対してこの世界はいつも微笑みかけてくれるものでありません。いや、むしろ牙を向いて襲いかかってくることがあるでしょう。悪魔は私たちの気がつかないうちに、私たちのすぐそばに悪い種を撒いているのです。主イエスに対する信仰を守り抜く上で、困難さえある世にあって、今日学んだ例え話は、神の国が確実に進展する、そして完成することを教えています。そしてイエス・キリストにつながる者たちは、やがて父の御国で太陽のように輝くのだとの確かなる希望を与えている。信仰を守ることがどんなに困難な時であっても、失望することなく、私たちに与えられた確実な希望を確認しつつ、主イエスを仰いで、この世の旅路を進み行きたいと思います。お祈りいたします。大いなる主よ、この世においては戦いがありますが、決して神の国の進展を妨げることは何者にもできません。神の国は進み続けます。成長し続けます。広がり続けます。その神の国の生命力と力に私たちも預かっていることをありがとうございます。私たちのうちに始まりました神の国も力強く広がり、成長し、完成し、やがて実を結ぶことを確信いたします。そして、あなたの御国において、太陽のように輝く姿に変えられること、その確かな希望を確認し、感謝いたします。どうぞしよう。さらに多くの方々が、この素晴らしい、主イエスの救いに預かることができるように、導いてください。どうぞあなたご自身が、私たちを導いてくださいますよ。今日から始まります一週間の旅路も、主のしもべとして、一足一足、従いつつ歩むものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。